では今夜も乾杯いたしましょう。
はい、はい、はい、おはようございます。
お疲れ様です。
今日まず僕一曲聴きたい曲があるんでいいですか。
はい、お願いします。
はい、おかけしましょう。
じゃあ夜が明けたら飛鳥真紀。
わー渋い。
そうですね、和製ブルース1969年の曲なんですけど、うん、これなんでこうかけたかっていうと、うん、先月に、うん、今年の秋冬コレクション、まあ、僕洋服屋なんで、うん、まあ、そういうのが気になるんですけど、うん、パリコレクションメンズで、うん、ドリス・バン・ノッテンっていう、うん、ブランドのショーでこの曲がかかったんですよ。
うん、
で、
パリで、
はい、デザイナーが、うん、今ドリス・バン・ノッテンさんは引退されて、うん、ジュリアン・クロスナーっていう方が受け継いで2シーズン目なんですけど、うん、10月に日本に、まあ、旅でいらっしゃってて、うん、そこでこの曲に出会った。
なるほど。
でその出会ってこれ素晴らしいなって思って、うん、でこう歌詞を調べたら、うん、そのジュリアン・クロスナーさんのなんていうのその時の心境にこうぴったりだったっていうことなんだけど、まあそのまあ、2回目のショーなんだけど、うん、すごいこう1回目のショーって割とこうジャーナリストとかも、うん、まあ、1回目だからっていうことであったかく見守ってるんだけど、うん、2回目ですごいこう自持力を測られるのね。
なるほど。
だからすごいこうプレッシャーの中で、うん、まあ、その挑んだ時のこのなんつうの、まあ、夜が明けたら、
うん、
まあ出発するみたいな、
その
新しいブランドの方向性を意味付ける効果的で心に響く曲みたいな感じでそのかけて、まあみんなそのなんだろうな、その言葉は分かんなくてもやっぱりこうそのね、あの現場にいた人たちから聞くところによるとすごいこう、これなんだろうみたいな感じだったらしい。
そうだね。
だまあそのまあ、言語を超えるパワーがあるというかね、それすごいなと思って、
うん、
でなんかそのジュリアン・クロスナーさんってすごいしっかり考えてて、うん、今までドリス・バン・ノッテのショーって、うん、まあ、大体パリコレって朝10時から、うん、遅いとかだったらもう9時スタートみたいなのもあるんだけど、
うん、
いつもドリス・バン・ノッテってこう午前中とかお昼とかにショーしてたんだけど、その創業者の時は、
うん、
で夜の遅い時間にして、
うん、
でこの歌にぴったり合うように、
いいね、いいね、
だからその、まあ、洋服見せるだけじゃなくてそういう演出とか、
うんうん、
まあ、そういうとこまでしっかり深掘って、
うん、
素晴らしいなと思って、
うん、
でそれ聞いてて、うん、でまあそれが、まあ、自分でもなんていうのかな、こう興味のきっかけになって、
うん、
でいろんなこうブランドの曲とか、
う
ん、まあムービー出してるとこ多いんで聞いてみて、
うんうん、
まあ名前は言わないんですけど、
うん、
日本のブランドで、
うん、
そのディレクターが2シーズン目で同じ境遇のブランドがあったんですね、うんうんうん、でその曲は、
うん、
まあその売れてるその音楽プロデューサーみたいな方が作ってて、
うん、
でそのコーラスのフレーズかな、その一部のフレーズかなんかがこう、うん、AI かなんかでこう作られた曲で全然僕には響かなくてだからその、AI のその音楽はその洋服がもちろんなんだろうな、こう主役だから、
うんうん、
それは別にそんなもんちゃそんなもんだし、その音楽で刺さってこなくてもちろんいいんだけど
うん、うん、確かにね、
う
ね、
うん、なんか、
なんかね、
あーみたいな、
ね、
なんか、うん、うまく言えないけ ど、
ね、
まあ、その AI の良さとその超えていけない意外性というか、
うん、
そういう壁みたいなものをちょっと感じたな。
なるほどね、
確か
に、うん、
そうやってオリジナル曲を作るっていうブランドさんも結構あるんですか。
そう、オリジナルの、ね、曲を作るところはほとんど、
うん、あ、そうなんですね。
じゃないと、うん、その権利の関係で、
うん、
流せなかったり許可を取る、許可を取って、
うん、
まあ料金払わなきゃいけないから、
うんうんうん、
料金の方が高い。
へえ、
そうやと思う、
使用料の権利の方が、
うん、だからほとんどが作ってる、うん、
へえ、
で原曲流すの、まあこれ、うん、まあ浅川真紀さんの原曲もそれなりにはやっぱりって感じだと思うし、うんうん、まあ、ビートルズの原曲なんか本当にもう今流せないぐらい
高くて、
高くて、あの娘ステラ・マッカートニーぐらいしか使わない。
あ、そうか、そうか、うちらこの番組大丈夫なんだ。
本当
フレーズだけなんだ。
いや、ラジオは大丈夫。
あ、ラジオはそう、
ラジオは大丈夫だ。
そうでした、
ラジオは大丈夫。すごいよね。
すごいね、よかったよかった、
ステラと肩を並べてますよ。
いや やっぱ娘さえだただで使わせてもらえるのかな。
まあ他にメンバー
お父ちゃんの曲やしみた
いな。そうじゃない、
うん、あ、学割あるんじゃない、
学割か、
学割あるんじゃないですか。
そうか、学割っていうかそれ。
まあ他にもメンバーいますからね、
ファミリーセールみたいな
んです
よ、ね、他にもメンバーあるからね。
まあ
ね、そうか、
そうそう、だから原曲使うのは割とこう、うん、まあ、費用的にも大変、うん、
なるほどね、うん、
でもそこはこだわりで、
うん、ことですよね、本当にこだわりでぴったりくるやつは、
うん、そりゃそうだよね、
うん、お金使ってでも、うん、まあ逆にそのショーの演出、うん、ショー会場とかそういう費用をちょっと削っても音楽に費用を投下したいっていう人もいるんじゃないかなと思うし、うん
うん、そうか、
う
ん、AI のね、
AI で作詞作曲だったらちょっと割安だったりするんですかね。
まあ割安でしょ
う。割安っていうかもう
ただでしょ。
ただではないね。
あの、まあ、その人の名前が一応あるから。
ただではないというか、うん、あのその AI の作曲アプリがあるんだけど、うんうん、商用使用する前提で作る、うん、なんていうのアカウントは有料なんだ。うんうん、
あ、
なるほど、
ちょっとサブスク的な、うん、
それをやると、うん、そのた、まあ、次2万円とかそんなやつを払うと、うん、そういう商用使用で使えるアカウントになってるんだよね。
なるほど、
うん、そう、面白いよ。僕も結構一時ハマって やってたけど、
うん、
フリーの曲あるじゃない、
うん、フリーの曲ある、
うん、フリーの曲を AI でそういう進化させてもそれはダメなのかな。
いいんじゃない、AI のもうゼロベースで作ってくるからね、 AI は別に。
あ、そっかそっか、
やっぱフリーの曲のフレーズ入れてこのフレーズ使って曲作れたら作るけど、
うん、
基本的にはまあまあ何でもも
うゼロベースで
作ってくる、
ね、なるほど、じゃあそうか、そこにはやっぱお金がかかるんだね、うんうん、なるほどなるほど。
でもね、本当すごいよ、
うん、
やってみて一回やった、
うん、やってない
面白いよ、
うん、
こんな曲でこんな例えばこんなリズムで、
うん、
こんな雰囲気 で女の子の声でみたいな、
うん、
そういう
すごいですね。
10秒ぐらいでピッピッやってきて、
まあ、ファッションショーなんてなんかいくつかのシーンとかその、うん、そうね、洋服の雰囲気によって結構曲をこう、うん、曲調変えたりとかっていうの
あるんですよね。大体ね20分ぐらいなんでショーって、うん、やっぱり4曲ぐらい使うかな、う
ん、そんな短いんや、うん、
だいたい20分ちょっとやね、う
ん、あ、そんな感じだよね、
うんうん、
じゃあそれだって指示でできるってことですよね、ここであの洋服変わるからこういう曲調にして
とか、それは、まあ、洋服変わる時の、うん、まあ、モデルの歩きとかの長さは、うんうんうん、多分その本当直前だったり、前日じゃないとリハの時にしか分かんないから、 それはそのつなぎというか、
うんうん、
DJ じゃないけど
DJ が、
うん、それはなんかミキサーで、あの当日調整すると思うんだけど、
う
ん、一曲一曲は用意して、
あ、そうやって作られてるんですね、
う
ん、
まあ、舞台演出もね、舞台もそうだと思うんですよ
ね、
その動きに合わせてフェードインフェードアウトしていくっていう、
うん、ライティングとかと一緒で音楽もじゃその場の見ながらなんですね、
うん、まあそういう中で飛鳥真紀さん素晴らしいなって
素晴らしいですね
っていうのは割とこう世界でも評価されて
すごいね、本当に、
うんうん、
ね、
うん、
日本の音楽やっぱり注目されてるね、
うん、だからこれってなんだろうな、みんなこの人は例えばファッション関係でたまたまだけど、
うん、
まあ、日本に来て音楽でも食でも何でもやっぱりいいやん、
うん
うんうん、ということよね、
うん、それをやっぱり、
う
ん、故郷に帰って広めたいとか使いたいとか、うん、やっぱりそういう人がいっぱいいると思うから、ね、やっぱ日本ブームってこれからやと思うな、
うん、そうだよね、それは思うわ本当に、うん、
そっか、 か、
もう今回僕そのフロリダ行ってきてるけど、うん、もう話す人話す人、僕日本から来たよって、もう今一番行きたいの日本ですって、もうほぼほぼみんな言うね、
え、それは円安だから、
いやそんなんじゃなくて、みんな知れてきたんだよね、まれてきたんよね、いや本当にそう思った、もうみんな全員日本に行きたいっていう、
今ブームなんですね、じゃあ行ってきた人がよかったよって言って、
これは続くね、まあね、いろんなジャンルで言えると思うけどね、それは続くやろう ね、
ブーム来るんですね、
日本もだからもっとそれに応える、なんかあれをね、
ね、準備しないと
ちゃんとね、そう準備というか、
ね、
なんやろうね、なんかその過去遺産にだけ頼ってないで、ね、日本でもやっぱりなんか新しい面白いものをどんどんどんどんやっていく、ね、素養が海外からわざわざ見に来るわけやからさ、
そうですね、中途半端なものをお見せして出したらね、飽きられるし、
でもこうさっき AI の話してたけどさ、生成 AI ってほらやっぱりこうアメリカとか中国のあれだったけど、あのなんていうの、
生成 AI ってのはね、その画像とかの生成 AI ってこと、
あのとか言葉、頭、頭脳、
は
そのやっぱりなんつうのリードしてるのがアメリカとか中国だったけど、今度それがこう、リアルにちょっとなっていくというか、それだと日本の技術なんじゃないかと言われてるよね。
あ、そうなんや、リアルになっていく
ってことか。リアルになっていくっていうのは、例えばレンズ、レンズにAI が入っていくとか、例えばこう関節に AI が入っていくとか、なんかそういう人間の一部を AI 化していくっていうものに、なんか日本のそのレンズにしても、
あ、そういう技術がね、
技術がやっぱりこう、なんつうのかな、こう、まあ、ミックスされていくっていうか、
なるほど、
っていうのがなんかいろんな各そのまあ、皮膚にしてもなんか注目されてるっていう話
だね。あ、そうだね、へえ、面白いね、
だからなんかね、その年取っていってさ、足腰弱なったとかだったさ、そのギブスがさ、自分のなんか前の動きみたいなのをとか、
とかね、癖とかね、全部コピーして、
例えばだけどね、まあ、そういうことが可能になったらいいよねって、それの技術の高さが
日本だ、
日本のその僕らでも全然知らないようなさ、細かいなんかパーツでさ、ものすごいの持ってるじゃん、それが意外と町工場だったりするんだけど、そういうのがすごい注目されてる、
なるほどね、
そういうことを言って
たね、
なるほど、わかるぜ、その話は。でも
ね、だから多分その生成 AI 的な頭脳もどうやって使ったらいいかわからんところも出てきてるっていうか、使い切れないからさ、
なるほど、
それがその今言ったようなリアルになってきたら、もっと違う使い方になっていく、知らんけど、
知らんけど、
もうそんな未来がすぐそこに来そうですね。松本さんも一曲。
僕じゃあね、あの全然そのそういう話とは一切関係なく、
いいんじゃないですか。
変えてください。
ね、空気講談の呼び声。
へえ、知らない。します。
へえ、女性の歌声でしたね。呼び声。
知らなかった
です。トイズファクトリーよ。
へえ。
あの山崎ゆかりさんっていう方の、まあ、元々はバンドだったんだけど、今は彼女のなんかソロになってるらしいんだけど、これはバンドの頃の2000年頃の曲なんだけど、いいよね、なんかすごい、すごい好きで、最近ちょっとちょこちょこ聴いてて、全然僕もちょっと前まで知らなかったんやけど、
これもアップルミュージック、
アップルミュージックなんです
よ、教えてくれた、
教えてくれた、
今これや、
ほんで一式聴いて、この曲が僕はすごい好き、
なるほどなるほどなるほど、
ね、アップルミュージックのそのあれも多分 AI だよね、その、
そう
です
、
あ
の、そうです、
このなんていうの、推薦するのもね、だんだん精度上がってきてるような感じがするよね、
そうね、分かる気がする。だってまず家でホームポットで声で認識してくれるじゃないですか、あなたのために厳選した音楽をかけます、
ね、
でももうそれ私って分かってる、
もちろん
ってことですよね。で私がまあ見てた なんかアニメとかネットフリックスのなんかそういうのとか多分検索したのとかが埋もれてるってことですよね、
う
ん、
そうね、
うん、すごいですよね本当にもう未来の思い描いたようなものが今いるなって今朝も思いました。あ、なんかすごい時代に生きてるって、
うんうん、坂田君チャット GPT とか使ってる？
あんま使ってない。
あんま使ってない、うん、あれね使い込んで一定使い込んだ後に、うん、まあ今までのね私とあなたの、あのまあそのなんていうのカンバセーションの結果を持って、うんうんうん、僕っていう人間を一回ちょっと分析してくださいみたいなことを聞くと、うん、まあまあ面白い。
すごい質問。
なるほどっていうようなことを言ってくるよ。
うん、
あなたのまあ考え方こういう、うん、こういうものの考え方の傾向があって、うん、みたいなことをこう説明してくれて、面白かった。
面白い。
分析されるんですね。
分析される。
もう。ズボシ。
そんな占いとかのレベルじゃなくて、うん、まあまあそりゃそうやなって、うん、そういう話を確かにしたし、
うんうん、まあちゃんと覚えてるってことだよね。
もちろんもちろん、ね、全部のあれを覚えてるからね、
う
ん、やり取り。
そうやね、うん、だっていくら仲いい友達でも全部覚えてはくれへんからね。
そうやわ。
じゃあそれ、うん、例えばですよ、
はい、
じゃあ私が松本定蔵さんという人と出会って、うんうん、どういう人なんだろうこの人、まあ、例えばビジネスで付き合う前とかに、うん、あ、そうか、松本さんのチャッピーに聞かんじゃダメなんだ、
そうそうそうそう、
松本定蔵という人間を教えてくださいみたいな。あ、そっか、う
ん、しかもなんかチャット GPT と話す時って別になんていうの気使わへんというか、うん、本当のことズバズバ言えるし、
そうです、ね、
恥ずかしくないか、
本音がね、
人にやったらやっぱりちょっとこの人こんな思わはるかなと思って、ね、うんうん、
聞き方変えたりしますもんね、まあ、ね、
もうズバリ言うし、そしたら、ね、なかなか
、うん、
鋭いこと言われた。
やっぱ使わなあかんかな。
あ、それ面白いな。
まあどっちでもいいけど、面白いというか便利よね。
すごい相棒になります、
ね、でもね、やっぱり最後の最後のところで、うん、まあ、適当なこと言ってなこいつっていうのはずっとある、
まあ、それは
実際適当なこと言ってんね。
まあそれはそうやね、うん、何の責任もないからね。
確率そんな、その責任とかそういうんじゃなくて。
そこまでは背負ってない。
そうでしょ。AI
さんも、その別に無責任なこと言ってるとかじゃなく、うん、なんかなんとなくそれっぽいことをね、やっぱ言ってるだけなあれ。
まあまあね、
その確率で、ね、あのただ言ってるだけなんで、うん、そのなんか例えばすごい何かを理解して言ってるわけじゃなくって、うん、つどつどそれっぽいこと言ってるだけじゃない、うん、だからまあ突き詰めると、まあ適当なこと言うなよお前みたいな感じの、
なんかいわゆる常識的な答えが返ってくるってことですか？
ちょっと、ね、そういう感じじゃないんだけど、
松本さんってその世間一般の常識と違う考えとかっていうとこ私魅力だと思うんですけど、それに沿ってきた答えをくれるのかなと思うんです。そう、少数派の答え
寄せてくるというわけではないけど、うん、僕が例えば僕の言語のなんか水準ってあるやん、うん、それには合わせてくる。
なるほど、
ね、
それは合わせてくる。
知識レベル、
知識レベルとかね、うん、使う言葉のなんか
言い回しみたいな、
言い回しとかね、まあ、それはなんか合わせてくるね。だから分かりやすいよね。
なるほど、
すごい、
うん、やっぱり賢いと思う、人間なんかよりも。聞いてみたら大体 IQ で言ったら、うんうん、どれぐらいなんチャット GPT はって聞いてみたら、
すごい面白い。
いやいや、IQ なんかそんなね、うん、あのこんなことで測れないけれども、まあ まあ、もし例えるとしたらやっぱり130から160の間ぐらいですかね、うん、みたいなことを言ってたから、まあまあ賢いようです
けど、ね、
その論理構成とかそういうことに関しては160ぐらいですよって言ってた。
いかようにでも合わせられるんでございます ね。
でもなんかそれを聞いたら、うん、でもなんかそのやっぱりなんて言ったかな、なんかその論理の組み立てとか、うん、知識の量とかは、うん、その人間よりも優れてると思うけど、うん、そのまあざっくり言ったら無から一を生み出すとか、うん、なんか思考の飛躍とか、うん、そんなことはちょっと苦手で、それは人間にはかなわないし、
そっか、
うん、それが克服される日はなかなか来ないと思いますみたいなことを言ってた。その仕組み上ね、
うん、謙虚、
謙虚なんかな、
ちゃんと人間の隙間を置いてくれてますね、
うん、いやまあ仕組み的に無理ないと思うわ。常識の物理感覚、重さ、距離、現実感などはない、
うん、あ、現実感、
本当の意味での創造的飛躍、 文脈を超えた価値判断、現実世界での責任ある意思決定などができませんって。人間で言えば試験は異常に強いが、人生判断はしない秀才に近いですって書いて
ある。あ、面白い、わかりやすい、ねね、例えが、
ね、
話してて面白いですね。
いや面白い、
何でも知ってるし、
うん、ね、
うん、
あと前に話したことを全部覚えてるのが面白い、ね、
あ、そっか、学習してるから、うんうん、わあ、そりゃ
面白い。自己分析してる面白いよ、
ね、面白い、
うん、そう、
仕事でも相棒ですよね、じゃあね。
ねえ、
ね、さっきもなんかちょっと打ち合わせした時にね、チャット GPT に決めてもらったの最後 ね、
そ う、
ね、
あ、そうなんですか、うん、
そんなんね、
それに従うんですか。
従うというか、まあ、参考にするよね、
うん、
あの、あれがやっぱり得意よね、あの、なんていうの、類語っていうの、
うんうんうん、
同じことをこう言い回し変えさすのが、うん、めっちゃ上手。
そっか、めっちゃ、それだと整うもんね、
めっちゃ上手、
うん、そっかそっか、
うん、そっか、いろんな引き出し持ってるもんな、うん、
ね、
AI ラジオ番組はもうあるんですかね。
どうだろうね。
AI と2人であ
るんじゃない、あのポッドキャストとかと AI と会話するみたいなのが
ありそう。けどおもろいのかな、
うん、
どうだろう、まあ、その新メンバーします、うちも4人目チャッピー
チャッピーで、
うん、選曲して
って一回やってみる、
やってみます、
一回やってみる、
一回やってみる、
じゃあ次回やってみようか、
次回、ね、
チャッピーで立
ち上げる、ゲスト、
ゲスト、あ、面白い、
チャッピーで、ね、やってみようか、
うん、
ふりしてくれるかな、こんばんはとか言って、
どうだろう、うん、僕の子はちょっと嫌やわ、なんか僕の秘密とか全部知ってるから。
いや面白そう。
そんなでも秘密ばらすことじゃないでしょ。
いやけどまあ結構赤裸々に全部話してるからね。
そんな聞けへんかったら大丈夫なんでしょ。だ
から分からんけど、
いやでもそうね、
ポロッと出てくる
かも、ポロッと出そう、心のデータからの、
ね、あ、そうなんか、
だってそうですよね、うん、もう分身みたいなもんですもんね、